おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は働き方改革の概要についてお話しいただきました。今日は4月から中小企業に適用される重要な制度についてお話しいただきます。具体的にどんな制度でしょう？
時間外労働の上限規制という法律です。
はい。
で、1日8時間および1週に40時間、そして毎週少なくとも週1回の休日を与えなければならない。これが労働基準法で定められております。
はい。
1日8時間、週40時間を超えて働かせるときにはサブロック協定の締結、届出というものも必要になってくるわけです。
はい。
で、まあ、今までは特別条項というものがあって、それに該当することを書けば上限はなくて青天井とも言われていたわけなんですね。
はい。
それが今回は上限規制がされたということです。
はい。ではその時間外労働の上限規制について簡単にお話しください。
今回の改正でその上限が1ヶ月45時間を超えてはいけない。
はい。
そして1年で360時間までしか残業させてはいけないということに決まったわけです。
はい。
で、他にも年間720時間を超えてはいけない。それから月間にしましても時間外労働と休日労働、この合計が月100時間を超えてはいけない、さらに2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均と、その全ての平均が1月あたり80時間以内になるように働かせなさいという規定があります。
はい。
それと時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月が限度ですよということになってます。
非常に厳しく制限されたんですね。
そうなんですね。加えて4月からは働き方改革の追加ルールというのがスタートしたわけなんです、時間外労働の罰則付き上限規制ということで、
はい、
もう時間外の上限規制に違反した場合には6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科すというふうに変わったわけです。
はい。
さらに2023年4月からは中小企業も月60時間を超えますと残業の割増賃金率が 50% に引き上げられます。
はい。これ 50% に引き上げられるとなると簡単に残業はできないですよね。
そうですよね。
こういった厳しい罰則規定を避けるためにやっぱり上限規制遵守していかなければいけないと思うんですけれども、これ中小企業の対応策はどういったものがあるんでしょうかね。
そうですね、やはり正確な労働時間を把握する、従業員の方に残業させる、そういう時間をきっちり把握させないとダメなんですよね。
はい。
はい。それから業務の見直しと効率化を図るということも非常に重要なことですよね。日本の会社のほとんどが中小企業ですよね。 99% 中小企業と言われてますし、総従業者というのは 70% は中小企業に勤務しているというふうに言われてます。
はい。
社員の労働環境を向上していくということを、これを徹底していくことは、中小企業にとっても非常に重要な義務になってきたわけです。
はい。やはりこの労働環境の改善、雇用する側の責務とも思いますよね。さあ、これからだんだん生産年齢人口少なくなっていきますけれども、トップとしてどういった考え方が求められるんでしょうか。
職場の管理職の意識改革、トップとか上司の意識改革、それから非効率的な業務プロセスの見直し、取引慣行の改善、非常に中小企業にとっては今日注文して明日納めてとかね、そういうようなことも結構あるわけなんですけれども、ビジネス社会において適正な納期の設定というものを、ルール化するということが非常に重要になってくると思います。
はい。
こういうような非常に中小企業にとっては厳しい、制度改革なんですけれども、この働き方改革を着実に実施された企業で非常に生産性が向上してかつ魅力ある職場環境になった、そういうことで人手不足解消につなげている中小企業も出てきております。
はい。
やはり中小企業は働き方改革非常に重荷だ、こんな負担だというふうに思わずに、やり方次第では大きなメリットが得られる非常にチャンスと捉えて前向きに取り組んでいっていただきたいなと思うんですね。
はい。
魅力ある職場にはやはり魅力ある人が集まる、これをモットーに、働き方改革を実行していっていただければすごくいい会社になると思います。
はい。 今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。